おはようございます。ただいまから2020年12月20日第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を静め礼拝を待ち望みましょう。今朝は救い主御子イエスのご降誕をお祝いするクリスマス礼拝です。メリークリスマスの挨拶を皆さんでしたいと思います。今マスクをつけてあまり大きな声出せませんから手を大きく使ってやりたいと思います。先週小学科のクリスマス会があって手話賛美をやって、メリークリスマスの手話を私も教えていただいたので皆さんと一緒にやりたいと思います。十字架がイエス様でイエス様お生まれ子、手を前に差し出して抱っこですね。でおめでとうは上に上げてパンとこうお祝いになりますのでイエス様お生まれでおめでとうがメリークリスマスです。では皆さん一緒にやりましょう。はい、メリークリスマス。はい、ありがとうございます。はい、では、マスク着用で小声での賛美となりますが心の中では声高らかに神様を賛美いたしましょう。賛美歌108番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りをいたします。すべての人を照らす誠の光がこの世に来られました。そしてその光は今も私たち一人一人を照らし続けてくださっています。神様おはようございます。 あなたの尊いお名前を賛美いたします。今日もあなたから新しい朝と朝らしい命を与えられて、私たちをこの場へと集めてくださったことありがとうございます。2020年はコロナ禍の中、いろいろなことがありました。今この時も不安や苦しみの中におられる方が大勢おられます。その中で私たちは本当に無力で、何もできず、ただ安全な場所で自分の身を守ることしかできない、そのような弱いものです。どうぞこの礼拝で、そして本先生を通して語られるあなたからの御言葉を通して、私たちが新たに光と希望と勇気を得て、そして愛を持って新しい一日、今週も力強く歩んでいくことができるように、いつも共にいて助け導いていてください。クリスマスのこの時、あなたの御心がこの地で行われますように、そしてあなたと御子イエスの名がこの地で褒めたたえられますように、この祈り、私たちの救い主であり、私たちもをいつも照らし、優しさや愛を教えてくださったイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます、メリークリスマス、今日はクリスマス礼拝ということもありまして、特別賛美がありますので、共にその恵みを分かち合えたらなと思います。今宵は私にという題で特別賛美があります。 それではここでですね、クリスマスということもありまして、礼拝堂にいらっしゃりたくてもいらっしゃれない方々とか、あと恵み教会から他のところに引っ越しをされた方々とか、在外会員の方とか、あと海外に行かれた方々からメリークリスマスという動画が届いておりますので、ちょっとご覧ください。
メリークリスマス。
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 場所は違えど、共にクリスマスの時を感謝して味わえることありがたいと思います。はい、それでは今日も一緒に聖書の言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお開きください。聖書の言葉から、また主イエス様のご降誕をの恵みを共に分かち合っていきたいと思います。新約聖書マタイの福音書2章1節から16節の言葉になります。マタイの福音書2章1節から16節の言葉です。はい、聖書をお持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。マタイの福音書2章1節から16節の言葉になります。お読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地、ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、 ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。今読みました聖書箇所は、主イエス様のご降誕を記録しているとても有名な聖書箇所ですけれども、ここの聖書箇所をこうよく読んでいきますと違和感を覚えます。どんな違和感かと言いますと、皮肉な違和感ですね。じゃあどんな皮肉なのかと言いますと、力のあるものが力のないものに勝っていないという皮肉ですね。力のあるものに平安がなく、むしろ力のないものに平安があるという皮肉ですね。そればかりか、力のあるものが取るに足りないほど無力で小さなものをこれ以上ないほどに恐れているということに違和感を覚えます。普通ならば無力なものが、力のないものが力のあるものに対して恐れを抱いて叱るべきですけれども、むしろ力のあるものが無力なものを恐れているということにこう違和感を覚えますね。でもその恐れがどれぐらいの恐れなのかとこう言いますと、人の道から外れるほどの残虐な行いをしてしまうほどの恐れです。果たしてそこまで恐れる必要があるのかというほどの恐れを抱いていることに、こう絵も言われぬ違和感を覚えます。東方の博士たちがこう出てきた星に導かれて、主イエス様のところに行って、黄金と乳香ともつ薬をこう差し出しながら、主イエス様を拝したという喜びの話には一切の違和感を覚えません。むしろこう自然ですし、引っかかるものは何もありません。でもしこの東方の博士たちがイエス様と出会って喜んだという話だけで終わるならば、めでたしめでたしですね、ハッピーエンドとなるんですけれども、この聖書箇所はそのようには終わっていません。逆にもしハッピーエンドで終わるようならば、イエス・キリストが誕生しなければならない理由はないですね。ハッピーエンドで終われない世界、ハッピーエンドで終われない人間社会、ハッピーエンドで終われない人間たち、私たち人間たち、ハッピーエンドで終われない罪な、そして皮肉な違和感を感じる世の中だからこそ、神であられる方が神の見姿をお捨てになることはできないと考えないで、その見姿をお捨てになってこの罪なる世界の真っただ中にお生まれなさったわけですね。マタイの福音書2章をこう読んでいくときに感じるその皮肉な違和感の張本人こそヘロデ王ですね。 こう羨望の眼差しで見られる権力を手にしている一橋の王が、弱くて弱くてたまらないほどに全く無力なお姿でお生まれになった赤ん坊のイエス様を、これほどもかというありえないほどに恐れますね。王であるヘロドに対抗しうるものなんか何一つ持っていない、何一つ持っていない 赤ん坊のイエス様をとてつもなく恐れました。どれぐらい恐れたかというと、ベツレヘム一帯にいる2歳以下の男の子たち全部全員殺してしまうほどに恐れました。自分の持っている力を全て動員してなりふり構わず恐れの根拠だと思い込んでいるものを取り除こうとしました。こう人は恐れると持っている力をこう全て利用してその恐れを取り除くことに無我夢中になりますね。そしてその恐れを取り除くことが第一になって、人を傷つけても構わない、自分の恐れが取り除かれるならばと、あたり構わずとっさに、無意識かもしれません、とっさに持っている力すべてを動員してその恐れを取り除こうとします。これこそ人の持っている弱さですね。これこそ人の持っている弱さですね。弱いから恐れて、恐れるから力をため込もうとします。そしてその蓄えた力を、恐れを取り除くために用いようとさらに日々ため込もうとします。そしていざとなったらその恐れを除去するために持っている力を発揮して、いや私は恐れていないと、まあ、プライドがそう思わせるんでしょうね。時には冷静に、また時にはなりふり構わずその力を持って、人のみならず物や自然さえも傷つけます。傷つけた事実さえも溜め込んだ力を持ってねじ伏せようとしますね。もしねじ伏せる力がないならば、ねじ伏せることができる力を溜め込もうとします。そしてねじ伏せることができたならば、最後は知らんぷりですね。こう世の中何を動機にしてこんなにもせわしく回っているんだろうかと考えますと、結局のところ恐れを動機にしてこう回っているということが見えてきます。何とかしてその恐れを取り除くための力をためようとしゃかりきになって回っていますね。聖書の中の登場人物を見てもそれはこう一目瞭然です。人々の目標でもあり、人間社会の象徴でもあって、力の象徴でもあって、また人々のその羨望の眼差しを受ける対象である王たちいっぱい出てきますけども、その王たち、エジプトのファラオとか、ダニエル書でずっと見てきましたけど、バビロンのネブカドネザルとかヘロデ王とか、すべての王たちが恐れを抱いてるんですね。人間社会の象徴である王が恐れを抱いてるんです。ということはみんなそうだってことですね。恐れを動機にして回っている世の中を作り出したのが王ですね。力があるのに、でもその王たちは恐れます。力があるのに恐れるんですね。だからまた力をため込もうとします。でも皮肉なことに、その力は生まれたての全く無力な赤子にさえも恐れを抱いてしまうような、全くもって恐れを取り除くことにおいては効力を発揮しません。お金という力も、体力という力も、知識という力も、学歴とか職歴という力も、経験という力も、年の功という力も、政治という力も、武力という力も、技術という力も、芸術という力も、無力 な赤子一人に抱いてしまう恐れに対抗しうるだけの力を持っていません。持っていませんでした。さらにこうヘロデ王がここで滑稽なのは、自分の持っている全ての権力を動員して2歳以下の子どもたちをみんなこう殺させたにもかかわらず、彼の標的であった赤ん坊である主イエス様一人さえも殺すことができないんですね。全ての力を動員して自分の持っている恐れを取り除こうと大殺戮をしましたけれども、その大殺戮が残したものは母たちの嘆きと悲鳴と、その怒りを誰にぶつけていいかわからないような悲しみだけですね。こんな滑稽なことあります？こんな皮肉なことがありますか？そしてヘロデは変わらず恐れに駆られた人生を生きていきました。こんな皮肉が土台となって目標となって世の中回っています。皮肉な違和感がこう牛耳っている世界だと言っても過言ではないかもしれないですね。そしてもっと皮肉なのは、違和感を覚えながらその違和感に同調し、その違和感に便乗し、その違和感に乗っかって回し回されているということですね。回っているということですね。負のスパイラルっていうこうなんていう言葉がありますけれども、まさにこれこそ負のスパイラルの根幹です。恐れがあるから力をつけ、つけた力を持って恐れを取り除こうとしますけれども、どこまで力をつけても恐れが取り除かれることはありません。生命がどこから来たのかという根本的なルーツに対する恐れで、その生命がどこに向かっているのかという方向がわからない恐れ、時間に対する恐れ、お金に対する恐れ、自分の見てくれに対する恐れ、病に対する恐れ、人目に対する恐れ、伝統や習わしに対する恐れ、喪失に対する恐れ、分け合うことへの恐れで、行き着くところ究極的には死に対する恐れ、恐れに駆られた負のスパイラルという名が付けられた大きな船に乗っかってこう世界が回っていますけれども、知ってか知らずかそこから降りようとはしません。降りる方法があるにもかかわらず降りようとはしないですね。でもイエス様がお生まれなさったその姿を見てみると、イエス様がお生まれになったその姿を見てみると、この船から降りた状態でお生まれになりました。何の解決にもならなければ、何の動力にもならない、力比べを当てにして依存してお生まれなさったのではなくて、あえて何の力もない姿でお生まれなさって、力の儚さをこう身をもって示されますね。何の原動力にもエネルギーにもならない、力比べを動力にして動いている船から降りる道しるべとしてお生まれなさいました。だからイエス様は後日何ておっしゃいます？私が道であり真理であり命ですとおっしゃるじゃないですか。イエス様こそ力に依存する生き方から救われる道だっていうんです。力に依存する生き方から救われる道なるお方がイエス様ですね。私たちキリスト者はこの力比べ、この力比べを動力にしている船から降ろされて、降りた生き方を選び取るようにこう導かれた者たちであるはずなのに、聖書に書いてある神の民イスラエルとか2000年の教会の歴史とか私たちクリスチャンとか、未だに程度の差こそあれ 力比べの中でその歩みを進めているように思えて仕方がないですね。使徒パウロが書いた手紙を見ていますと、その全ての中で同じことを言います。なんて言ってるか、頼むからもう力比べをしないでほしい、頼むからもう力比べをする歩みはしないでほしい、イエス様が力比べの奴隷戦から贖い出してくださったのに、なんでまたその奴隷戦に乗ろうとして実際に乗って躍起になって意地になっているんですか。頼むからその船から降りた歩みをしていこうではありませんかってこう語りかけますね。イエス様がなさった技とかイエス様が語った言葉が記されているこう4つの福音書を見ても、パウロが言っていることでイエスは全く同じことをこうおっしゃっています。おっしゃるだけではないですね。その力比べの奴隷戦から降りた生活の見本をイエスさんは見せてくださいました。身をもって見せてくださいました。コリント人への手紙の第2に言っていますね。第2コリントの12章10節の言葉です。第2コリント12章10節の言葉ですから、私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。先日行われたマナージェーンのクリスマス会の礼拝の中のメッセージの時に読んだ聖書箇所です。でこの聖書箇所を読んで、その会衆にいる子どもたちとまたそのお父さんお母さんたちにこういう質問をしました。イエス様はなぜ赤ん坊として生まれなさったんでしょうか。皆さんにも同じ質問をしますね。イエス様はなぜ赤ん坊としてお生まれなさったんでしょうか。分かりますよね。イエス様が赤ん坊としてお生まれになった理由は、弱くていいんだよ、強くなる必要はないんだよということですね。それを教えたかったんですね。自分で力をつけることが強くなることではなくて、私たちが力をつけて強くなるのではなくて、唯一無二のお強い三位一体なる神様を覚えて、その方のことを心に刻んで、その方と歩むことこそ、そこに誠の強さがあって安らぎがあって癒しがあって力なんだということを教えるためですね。まさに今パウロが言っていることです。キリストのゆえに弱いけれども強いんです。キリストのゆえに弱いけれども強いんです。ヘロデの姿からも一目瞭然ですけれども、強さは人を傷つけるだけですね。強さは他者を傷つけるだけです。人ばかりか、神の作られし被造物をも傷つけますね。こう私自身もちっちゃい頃から強くなりたいということをずっとこうなんとなく目標にして、いたなと思わされます。強くなりたいから筋肉もつけるし、スポーツもするし、でも体だけ鍛えて体が強くなるだけじゃダメだと、頭も強くなくちゃいけないと、それ自分なりにそれなりに一生懸命勉強もしました、頭も強くするために。でもその強さをつけたいという動機をこう探っていきますと、結局相手を打ち負かすことを動機にしていたということを、こう信仰を与えられて、徐々に徐々に今はもう毎日日々気づかされていきますね、来てますね。それでもなお力により頼みますね。それでもなお私が強くなりたいから、イエス様力を与えてください。違うのに私が強くなりたいって言いますね。強さを持って分かち合うことができるならば、それは聖書にかなうことかもしれません。でも大概強さを持って、私たちがすること、強くなればなるほどその力をため込み分かち合うことを恐れます。分かち合うと 自分が弱くなってしまうかもしれないという恐れに駆られて力をため込みます。でも皮肉なことに、ため込めばため込むほど恐れに駆られますね。だからイエス様は受けるより与える方が幸いですっておっしゃいました。使徒パウロもいろんな場面でいろんなところで主イエス様が受けるより与える方が幸いですとおっしゃっていましたと、解決方法として人々にこう教えました。いろんな場面いろんなところでこう受けるより与える方が幸いですというイエス様の御言葉を聞くと、こう皆さんどう思われますか。私はできているし、できるだろうし、できると思いますか、それともできていないな、これからもできないかなとこう思われますか。私自身はこうできているし、できるだろうし、できると思ってました。でも実のところできてもいないし、やっぱり受けることの方が大好きだというこうことをこう心底を持っている自分をこう発見することになりました。発見しました。アメリカにこういる時だったんですけれども、の生活の時でした。以前もこうお話ししましたように、家族6人での留学生活、このままだと破綻してしまうっていう恐れに駆られて、こう夜も眠れないで祈る言葉といえば、神様お金くださいと祈りしか出てこないという、そういう状況ですね。そういう時に、そんな時に宣教師たちの持ち寄りパーティーがあるから来ませんかってこう誘われたんですね。で、ああいいなと、おいしいものを食べられるんだなと、そのパーティーに行けばおいしいものを食べられるから行きたいなと。でもうちは経済的に苦しいから、なるべく安上がりのものを持っていこうと思って、実際に安上がりの料理を持っていきました。すると、その他の宣教師の方々はみんな家族持ちですね。みんな貧しい留学生たちですよ。留学生活ってあるはずなのに、分け合いたい、分かち合いたいという気持ちがこう伝わってくるような、こう豪華な料理を持ってこられたんですね。でその時、どれほど自分が卑しくてせこくて、貪欲で、与えるよりも受けることこそ幸いだという心情で生きてきたのか、また分かち合うということに恐れを抱いているということをこうまざまざと見せつけられて、自分の中にある深い闇をこう見せられるような思いがしました。なぜヘロデがこんなにも恐れたと思います？なぜヘロデはこんなにもあんなにも恐れたんでしょうか？それは分かち合うことを恐れたんですね。分け合うことを恐れたんです。分かち合うことを恐れを覚えていたんですね。分かち合うと自分から力が抜けてしまうと思ってたんです。分かち合えば、分かち合う以上に神様が施してくださるという恵みを知らなかったんですね。マタイの福音書6章言っていますね。マタイの福音書6章マタイの福音書6章25節からですね、お読みいたします。マタイの福音書6章25節から、ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものでありませんか。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、 栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこの世に装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。私たちがよく知っている言葉ですね。よく知っている御言葉ですよね。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと心配する必要はない、大丈夫ですとイエス様はこう語りかけてくださいます。なんでですか。なんでこういう言葉を語りかけるんでしょう。イエス様、それは何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配することは力に頼る生き方だからこそ、イエス様はこうおっしゃるんですね。イエス様は何を食べれば強くなれるのか、何を飲めば強くなれるのか、何を身につければ強くなれるのかといって唯一の強い方を覚えることを忘れて自分が強くなることにとらわれて恐れに駆られる人生を生きる必要はないとおっしゃってくださるんですね。恐れに駆られてどうすれば強くなれるのかをこう考えるのではなくて、恐れとは無縁の神の国と神の義を求めなさい。そこには満足があって、受けるよりも与える方が幸いだという生き方が伴って、今を感謝して今を喜べ、力によって生きる生き方からの解放がありますとおっしゃるんですね。ヘロデは強くなることにこう囚われて恐れに駆られて無数の幼子たちを殺めました。じゃあそんなヘロデの強くなることに囚われて、メンツを守ることに囚われて、溜め込むことに囚われて、バカにされないことに囚われて、自分の正当化に囚われて、弱くなることを恐れて人を傷つけ殺めた姿に、私たちの姿を重ねることができるでしょうか。あえて無力なお姿でお生まれなさった救い主イエス様を前にしても、力により頼み自分のプライドを立て我を通したヘロデの姿に、私たち自身の姿を見ることができるでしょうか。もっと平たく言いますと、これまでどれだけ多くの人たちを傷つけながら生きてきたのかという自覚があるでしょうか。これまでどれだけ多くの人たちを傷つけて生きてきたのか、そして生きているのかという自覚が私たちにあるでしょうか。私たちは罪人ですね。罪人であるがために、こう人を傷つけずには生きることができません。実際に事実は、私たち人を癒すよりも傷つけながらはるかに傷つけながら生きてしまっている者たちでありますけれども、果たしてその自覚があるでしょうか。旧約聖書のダビデをこう見ていますと、かなり長い間その自覚が深い意味でなかったことが分かります。ダビデというと優秀な王だった、自他ともに、他の人たちだけじゃなくて自分でも認める優秀な王であった、自他ともに認める敬虔な信仰に厚い人であった、人だけじゃなくて自分もですね、自他ともに認める優秀な王であって、自他ともに認める敬虔な信仰者でありましたけれども、彼は夫のいる女性と姦淫の罪を犯しました。で、その罪が 暴露されるかもしれないという恐れに駆られて、なんで優秀な王であって敬虔なクリスチャンだからバレちゃいけないですね。バレるかもしれないという、暴露されるかもしれないと恐れに駆られて、持っている力、権力をすべて動員して、女性の夫であってダビデ自身にとってしてみれば、国のために、王である自分のために命を懸けて戦場で戦っている中心ウリアを自分の手一つ汚さず殺害しました。でダビデ何します？その後知らんぷりです。知らんぷりですね。力を持って人を傷つけた、殺めたという事実を力を持ってねじ伏せ、自覚もありません。そして詩編51編ですね、私たちよく知ってる箇所ですね。詩編51編、預言者ナタンに人をこう傷つけながらも何食わぬ顔をして敬虔な信仰者ぶっていることを指摘されたダビデの赤裸々な悔い改めの思いがこう綴られていますけれども、その言葉をずっと読んでいくと、カインの罪を一緒に犯した女性バテシバを責め立てる言葉なんか一切出てきません。ただひたすらに神の前にあって自分のことを責めますね。ただひたすらに自分のことを責め立てます。どれほどに責め立てるか今出てますね。ああ私は都があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりましたというほどに、ダビデは自分の罪深さを、自分の内にある深い深い闇からその罪を引きずり出してむき出しの丸出しにします。力により頼み、恐れに駆られて人を傷つけながら生きているということをこの時初めて自覚し、正直に告白しました。この自覚を覚えられることこそクリスマスの恵みの本質です。力により頼まず無力な姿でお生まれなさった主イエス様の前にあって、私たちが取れる姿勢態度はただ一つだけですね。何ですか？それは人を傷つけずには生きられないという自覚と告白です。そして人を傷つけながら今まで歩んできているという自覚と告白ですね。これからも人を、たくさんの人を傷つけながら、いや同じ人かもしれない、傷つけながら生きていくという自覚と告白です。まあ、具体的にこう言うとちょっとあれですけども、夫を、妻を、父を、母を、息子を、娘を、友人を、同僚を、先輩を、後輩を、傷つけながら生きているという自覚ですね。でもその自覚の上に主の恵みが現れます。その自覚の上に無力な姿でお生まれなさった主イエス様の強さが迫ってきますね。その自覚なしでは主イエス様が無力な姿でお生まれなさったその強さが迫ってきません。ヘロデには残念ながらこの自覚が伴いませんでした。そして結局力があるのに恐れているという皮肉な違和感の中でその生涯を閉じました。こうクリスマスを迎えて、ただ賛美して、ただ慰めがあって、ただ心地よさがあって、ただこうメルヘンチックな感情に浸るだけならば、それはクリスマスの本質の半分も、もしくは半分しか味わっていないことになりかねないですね。ちょっとこう食べ物に例えるのはちょっとあれで申し訳ないですけども、例えばお寿司に例えますと、 シャリを食べてもネタを食べないようなもんですね。ラーメンに例えると何になるか、なりますかね。つゆは飲むけど麺を食べないことでしょうか。いや、つゆも飲んで麺も食べて具材も食べるんだけども、最後の最後にチャーシューは食べない。こんなもったいないことできます？できないじゃないですか。だから無力な赤ん坊の主イエス様を前にして、私たちがヘロデのようなものであるということを正直に自覚でき、正直に告白できる恵みを望まずにはいられません。望まずにはいられないですね。なぜならば、その自覚と告白の上に救いの恵みが、許しの恵みが新たにされるからです。ふわっとしたものがクリスマスだ、違いますね。聖書どこ読んでもふわっとしたものがクリスマスだなんていう書き方していません。私たち色眼鏡を持ってそう見ますね。そう見たいんじゃないでしょうかね。なぜならば自覚したくないから、告白したくないから。力があるのに恐れる人生ではなくて、キリストゆえに弱いけれども強い人生を生かされているという祝福を、クリスマスのその真の本質の恵みをこのクリスマスに覚えたいと思います。覚えさせていただけるように、願わずにはいられません。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたはあえて全く力のない無力な姿を持ってお生まれくださいました。私たち果たしてあなたが無力な姿を持ってお生まれなさった事実を前にして、その深い意味を、深い意図を覚えることができているでしょうか。無力なイエス様を前にして慰められたい、癒されたい、力を与えられたい、生きていく希望を与えられたいと、自分が強くなることばかりを願ってはいないでしょうか。無力で全く力のないお姿を持って生まれなさった主イエス様の前に、私たちがヘロデのようであることを自覚し、正直に告白し、それゆえに傷ついた者たちに、こんなものだと告白できますように慈しんでください。主イエス様、あなたが無力な赤ん坊のお姿を持ってお生まれになったその姿に、私たちの姿を照らし合わせ、見ていくことができますように祝福してください。そして何よりもキリストゆえに弱いけれども強いんだという恵みのうちに私たちを生かそうとしていてくださること、感謝いたします。どうぞその恵みを受け止めて歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために無力な赤ん坊としてお生まれなさった救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきたいと思います。賛美を捧げると同時に、クリスマスの感謝の を覚えて、石上感謝献金の時を持っていきたいと思います。ご用意のない方はカゴを見過ごしてくださっても大丈夫です。それでは一緒に賛美いたしましょう。賛美歌111番です。それでは献金感謝の祈りを古川役員にしていただきます。
お祈りいたします。父なる神様、皆さんと共にクリスマス礼拝に預かる幸いを感謝申し上げます。今私たちは大きな困難の中にあります。私たちはあなたから離れてしまった弱い罪人です。その罪ゆえに自分の力のみに頼ってしまい、もがき苦しんでいます。神様、私たちの罪をあがなうため、あなたは一人子イエス様を使わせてくださいました。神様から離れていた私たちを、イエス様は神様へと導いてくださいます。あなたは完全で、あなたと共に歩む道は勝利の道となることを知っています。感謝です。どうかあなたを見上げ、あなたの道を歩むものとしてください。ただいまあなたへの感謝の証として献金を捧げました。この地に立つ恵み教会の働きのために、そしてこの世における神様の働きのためにお使いください。感謝を持って救い主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。では2020年のテーマソング、今日を含めて 残り2回となりましたけれども、主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。いたします。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、主イエス様のご降誕を祝った礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして全世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。